Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1729回30日です。皆さん万事ましてみっつぁんです。そして
あ、くぴちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、暑かった。
ん？
日中は暑かった。途中雨もね降ってたんだけど、なんか中途半端な雨でね、余計なんかムシムシしてたんですけどね。コンクリートから湯気が上がるような感じ、雨が降っても。
でもなんか一時期のこと思ったらそんなに耐えられんこともなくて。
あ、まあね。でもまだ暑いですよ。汗でね、汗もがかいんですけど。
まあ、その中でも汗かいてらっしゃる。
あの無意識に。
喧嘩粉。
ボリボリ書いてる音が入ったらごめんなさいね。添加粉ないもん。
なんでドラッグストアに行けばあるじゃん。
いやいや、売っちゃおるけどな。ぬらちゃんこんばんは。イクラムさんもこんばんは。
ま
あ、あ、くら寿司だって。イクラムさん今
いいな。くら寿司
いいな。
くら寿司か。くら寿司って食べてない気がする。
くら寿司、
うん、
確かにくら寿司はあんまし行かないな。あの、いつまで行くとこあれなんだったっけ、
スシロ
ー。あれはスシローか。
いや、くら寿司があるじゃん。
ああ、いつもにもね、うん。
私は行ったことないけど、あなたは行ったことあるでしょ、だって。
あ、あるよ。くら寿司。一回行ったけど、スシローと比べたらなんか、くら寿司の方はあんまし、メニューがなかったような記憶がある。あ、ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。なんか、いつも結構、回転寿司いっぱいあるけど、
うん、いろんなのがあるね。
はま寿司とか、
うん、日本海とかっていうのもあへんだったかよ。
あるある。あれはのチェーン店じゃない。
あれはチェーン店じゃないけどね。
なんか北海寿司だからなん
かもうあるな、うん。汗もがね、かいんですよ。
あ、ごめん、なんで汗もがかいんですよから寿司の話でにって。
はい、
どこに汗もができ
た。ね、左腕のね、どう言えばいいんだ、手の内側。
どうい
う
手、
腕の内側。
腕、
うん、
二の腕の、
いや二の腕じゃない方、
一の腕
一の腕っていうのかな一の腕の内側、
なんでこんなところにできるの、汗も、汗もって普通なんかお腹のあのズボンのベルトの辺とかじゃない、
いやそういうとこは全然痒くないけどね、それも左手ばっかり、なんかプチプチプチプチいっぱい出てるよ、
それ帯状疱疹じゃないよね、
え、これ帯状疱疹じゃないでしょ、
帯状じゃないか、帯状疱疹だったらあの帯みたいなのもね、
うん、プチプチプチプチだからね、だから左の腕の底と右足の膝の下の方、
うん、なんでそういう出来方
わからない、
それあせもじゃないんじゃない、
あせもじゃないの、あと背中も痒いんだけど な、いやいやこれ噛まれたあれじゃないよ、あの鳥肌みたいなプチプチプチプチってなってるもん、
鳥になるんだ、
そうか、羽を伸ばすのか
羽伸ばすのはいつも伸ばしてるでしょ
ケイちゃんカレー作りながら、インドカレー、
それ何、
ジャワカレー、のぶすみさんこんばんは、マックファン読みながら拝聴中、器用だね、
ありがとうございます
ノラちゃん蔵のカレーはまだ食べてない、あ、酢飯にカレーかけて売ってるでしょ、くら寿司、酢飯にカレーのルーかけて食べるんでしょ、
え、知らない、お店に行ってるの、
うん、
グランカレ
ー、のぶすみさん水ぼうそうかな、いや水ぼうそうはやったはずですけどね、ちっちゃい時に、ジミーちゃんヘルペス、みったんこんばんじ、
え、ちょっとみったんその病院行ってきて私それもらって入院できんで
大丈夫よ、汗もだもん、
自分で自己判断しとるだけでしょ、
そうだよ、
やめてくれん、
いや毎年出るよ汗も、
そんなところに出る、そんな変なところに、
あのだから皮膚が柔らかいところに出る、
皮膚柔らかい、膝の下、
膝の下はあれだけど、いや腕はね、
でもなんで右手にできないの、
わかんない、それがわからない、
なんかのサインじゃない、
鳥になるサイン、
いや 左だけでしょ、
あ腕はね、いや右手もかいいことはかいいよ、でも左手の方が余計かい、右手もポツポツは 2,3 個ポツポツってあるけどね、
2,3 個、左手は何、あの左手の方が動いてるの、
左手の方が柔らかいのかな
左手の方が汗かいてる、
いや両方ともかいてると思うけどな、休憩の時に腕も水流して洗ってるからな、よくわかんないけどな、
それさ、
うん、
周りの人もそんなんで汗もできてるの、会社の人、
いや聞いてないからわかんないそれはわからんけどさ、
でも一の腕で左手って言ったらアップルウォッチしとる本手だよね、
そうそうそうそう、
アップルウォッチの中に卵がおるんじゃない、虫の
ジュギ汁ならぬ蜜汁
虫が卵からかえって、うん、ハイハイしょるんじゃない、
はいはいって
はいはい、じゃあ本編やろうぜ
はい、じゃあ本編の方行きますよ、
はい、
今日はニュースあんましないからね
大 順番通りですか。
はい、順番通りです。はい、まず最初の記事ですが、星が好きな人のための新着情報というサイトにあった記事です。 NASA アポロ11号の通信音声1万9000時間分を公開という記事がありました。これギズモードの記事になるのかな。アポロ11号何年前だ。1970年だっけ、69年だっけ。大阪万博の時に石が展示されてたから、それよりもちょっと前だよな確か。その当時の音声データが公開されたということですね。 NASA とテキサス大学が人類初の月面着陸を成功させたアポロ11号のミッション時のやり取り、ミッション時にやり取りされた膨大な通信データをデジタル化するというプロジェクトを行いましたと。プロジェクトではなんと1万9000時間分の音声データをデジタル化しており、このデジタル化データ、デジタル化されたデータがインターネットアーカイブ上で公開されていますということだそうですよ。基本的に聞いたことある音声って、月面着陸した時の音声ぐらいだよな、我々が聞いたことあるっていうと。アームストロングさんが月面に降りた時の、
青かった
いや、それはガガーリン。
あ、そう、
我々にとっては小さな一歩だけど人類にとっては大きな一歩だったみたいなこと言ったんじゃなかったっけ。
なんで笑うんですか。
確かそれぐらい、そんな感じの内容じゃなかったかなと思って。ということでアーカイブされてますんで、いつでも好きな時に聞けますよ。でも1万9000時間聞くのって相当かかりそうだよな。
それ全部あるの。
全部聞けるみたいですよ。
それは何、ダウンロードするの、そのまま聞くの。
ストリーミングで聞けるんじゃないのかな。
聞いてないんだ。
ああ、聞いてない。NASA のページへ飛んでも、これどっから聞けばいいのかな。どっかから聞けるんだろうけどな。
どんな状態で紹介するんかい。聞いてない。
そらそうよ。ジミーちゃん生まれる前、本当か。もう我々も4歳だからな、リアルには聞いてないわな。
もうジミーちゃんは本当に生まれる前。
はい、それでは次の記事ですけども、こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。2012年型 MacBook Air にサポート延長の噂、ヴィンテージ製品に入るも特例として2年延長かという記事が上がってました。Apple が MacBook Air Mid 2012の11インチと13インチモデルを8月31日にヴィンテージ製品とオブソリート製品のリストに加える予定との噂が報じられています。基本的にここに入るともう修理の受付はしてもらえなくなってしまうんですけども、ただ今回の MacBook Air Mid 2012をパイロットプログラムの対象に含めるということはそうですね。 これら製品がヴィンテージに分類されてから2年後の2020年8月31日まで世界中のアップルストアとアップル認定サービスプロバイダーで修理サービスが受けられる予定と報じていますと。多分ヴィンテージに入ってからまだ2年延長しますよっていうのは初めてのパターンじゃないのかなと思いますけどね。それだけ使ってる人がまだいっぱいいるってことなのかな。
MacBook Air の2012年って MacBook Air の一番最初のやつ？
多分一番最初だったと思うけどな、2012って。
それでかなと思ったり。
あ、ごめんなさい、間違えた。このパイロットプログラム初めてじゃないみたいですね。今年の2月に iMac の Mid 2011にも適用されてるそうです。ただし、iMac の方はトルコとアメリカのみに限られてるパイロットプログラムらしいんで、世界中で適用されるのは今回が初めてってことみたいですね。 MacBook Air が。ということで、もしかしたら今後ヴィンテージ製品として登録リストに入っても2年間ぐらいは修理してもらえる可能性が出てくるかもしれませんね。まあ、スキちゃんの分はまだまだ大丈夫ですよね。2016年だっけ？4。あ、4だったっけ？
4。はい。
2014か。まあ、アップルさんのサポートのあれが変わるのかもしれませんね、これで。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。 Facebook 動画配信サービス Watch を日本を含む世界各国で提供開始という記事が上がってました。本日 Facebook が動画配信サービス Watch の日本を含む世界中での展開を開始したことを発表しましたということですね。このウォッチ、1年前にアメリカで展開が開始され、 Facebook 上でユーザーがお気に入りの番組や動画クリエイターを探したり、友達やファン同士はもちろん、クリエイター本人たちと会話を楽しむことができる動画配信サービスですと。 Facebook の動画配信サービスがスタート、世界、全世界でのスタートを切ったということらしいですね。iOS や Android からこのウォッチへアクセスするには、ショートカットバーにあるウォッチのアイコンか、もっと見るブックマークから可能で、 Apple TV、 Samsung Smart TV、 Amazon Fire TV、 Android TV、 Xbox One、オキラス TV からもウォッチにアクセスすることが可能ですと。はい、Facebook での動画配信サービス。おお。どれぐらい使う人がいるのかな。これは Facebook の友達になってないと見れないのかな？どうなんでしょうね。はい、気になる方は見てみてはいかがでしょうか。お散歩さん、こんばんは。あら、スキちゃんがどっか行ってたか。え、反応がね。大丈夫でっかい？
はい、ちょっと咳が出る。
咳が出るとき、あの下のミュートボタンを押して押すと音声が一旦途切れますね。 それでは次の記事ですけど大丈夫かな。
はい、
テッククランチにあった記事です。アマゾンペイが QR コード決済参入で戦国時代に突入か。日本ペイとタッグを組み狙うは小規模店舗という記事が上がってました。最近あちこちが QR コードを使った決済サービスを始めてますけども、アマゾンジャパンも参入ということですね。アマゾンジャパンは昨日ですね、同社の決済サービスアマゾンペイにおいて QR コードを用いた実店舗での決済対応開始を発表しましたと。はい、この QR コードでの決済、まあ、LINE Pay とかドコモの D 払い、ソフトバンクとヤフーの PayPay など有名企業の新規参入が相次ぎ注目を集めている QR コード決済ですということだそうですね。Amazon Pay は決済手数料 0% というのがね、武器らしいですよ。手数料取らなくてアマゾン儲けが出るんだろうかっていう気がしますけどね。このアマゾンペイを使う方法ですけども、アマゾンアカウントに登録された支払い情報を利用する決済サービスで、アマゾンショッピングアプリから QR コードを表示させて、まあ、支払うということだそうですね。店舗側の端末に QR コードを読み込ませると支払いが完了するということだそうですね。スキちゃん QR コードで支払いなんてしたことがある？
ないです。
もういっぺん LINE Pay をあれどこだったっけ、ローソンだったっけ、ファイマだったっけで使ったことがあるけどね。
どういうこと
か、フェリカよりもん
QR コードも知った。どういう QR コード？
あ、だから Amazon に決済用のクレジットカード番号を登録しとくじゃない、そこを通して実店舗での支払いができる。だから実店舗でクレジットカード番号を、まあ、相手に教えることなく決済ができるってこと。本来ならクレジットカードとかをお店の人に渡してリーダーの方へスッと通すとか、あの暗証番号を打つ端末に差し込むとかっていうのされるじゃない。それをQR コードを表示させるとアマゾンを介して決済がされるってことですね。でこのアマゾンさんの決済手数料 0% っていうのはこれずっとじゃないみたいですね。2020年末まで、決済手数料を無料にするということで、まあ、普及を図りたいということらしいですね。本来は 3.5% の手数料を取られるらしいですけどね。まあコンビニとかはフェリカとかがもうレジにひっついてるから無理やりこの QR コードを採用する必要はないと思いますけども、フェリカとかがレジについてない小規模店舗での展開をアマゾンさんどうも狙ってるようですけどもね。ということで、まあコンビニ以外で QR コード読み込ませて決済できるようなお店ってあんまり見ないような気がするんだけどな。まあ普及するんでしょうかね。まあ、中国が QR コードメインなんでね、それを追っかけるような感じかなって気がしますけどもね。 ジミーさん、ミッタンのえへんもかなり耳にきます。えへん。はい、それでは次の記事ですよと、こちらもエンガジェット日本語版にあった記事です。コンセント付きでこの小ささが7980円、24000mAh モバイルバッテリーが9月1日から3日まで特価という記事が上がってました。これはマーチ株式会社でいいのかな、 MATECH マーチ株式、マッチか、
マテックじゃないの、
マテックか、マテック、読み方がわからない。こちらが新しい高性能モバイルバッテリーをリリース予定ということはそうですね、と主な特徴は AC 出力がついているというところですね。 AC 出力、そして急速充電のクイックチャージ 3.0 対応でタイプ C 端子を持っていると。3拍子揃ったポータブル電源だそうですね。発売は9月1日、 Amazon にて販売開始しますと。スマートフォンからパソコンまで幅広く対応するということはそうですね。結構コンパクトなサイズなんですけども、 85W まで出力が出せるということだそうですよ。通常価格、メーカー希望小売価格が21,384円らしいんですけども、これを9月1日から、先着100台まで7980円で販売しますということですので、欲しい方は9月1日にアマゾンへゴーという感じですね。これ、あの 100V のコンセントが挿せるんですよ。なかなか便利じゃない？
結構いいよね、これ。
うん。まあ、ただこれ2万円するのが、まあ、8000円で買えるってことだから、欲しい人は早めに買った方がいいですよね。
あ、そうか、コンセントが外でも使える。
そうです、だから例えば停電した時の非常電源用とか。
は
あ、まあ1個しかさせないですけどね。1個しかさせないし、あの暖房器具とかはちょっとワット数が足りないかもしれないけども、パソコンとか扇風機とかそれぐらいならなんとかなるんじゃないかな。
これあなたの得意な、うん、枝分かれするやつはダメ、大丈夫なの？
タコ足配線？
うん。
あ、消費電力が小さければある程度タコ足は可能だと思いますけど、基本的にはこれは1台刺すことを前提にしてんじゃないかなって気がしますけどね。定格出力 85W、 最大 100W、 60Hz に対応しているということなんで、まあ、ノートパソコンの充電、あの月ちゃんの MacBook Air はマグセーフだから充電しようとしたら 100V がいるじゃない、外で充電しようとすると。
100V がいる、
100V のを AC アダプターに挿さないとマグセーフで充電ができないでしょ。
100V か何 V かは知らんよっていう意味で 100V かって聞いた。
うん、日本は 100V だからね。
コンセント、コンセント、
だからこれにあの MacBook Air の AC アダプターを挿せば MacBook Air の充電も可能。
ですね。いいですか、いいですかね、いいですね。
うん、で熱を持つんで、ファンもちゃんと内蔵してるそうですよ。
高いってそれなりにいいものなんでしょ。
うん、それとあと飛行機での持ち込みも可能だそうです。これ 100ワット未満なら飛行機に持ち込めるんで、85ワットだとギリギリ、まあギリギリっていうか機内持ち込みも可能ですと。旅行にとか出張とかにも持ってこいという感じですよね。
あ、海外旅行の時にいいかも。
そうそう、持っていけます。これはで USB ポートは、通常の USB ポートは 5V2.4A なんですけども、クイックチャージ 3.0 対応なんで最大 18W まで対応しますと。あと Type-C は最大 15W 出力なので MacBook や Nintendo Switch の充電も可能ですということで、これは予約ってことにはならないんだろうね多分。あ、でも今カートに入れられる状況になってるな。でもこれは Amazon プライムじゃないな。ん？Bluetooth イヤホン？
うん。すいません。
充電が足らなかった？
あ、あの電池ダメなんですけど、その前にすごい、うん、あの耳が鼓膜が破れるような音でバリバリって音がするんで、
それはいかん。
うん、すいません、続けてください。
はい、それでは次の記事ですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。メルカリ夏休みの宿題を出品禁止にという記事が上がってました。メルカリはフリマアプリメルカリにおいて読書感想文や自由研究の売買をはじめとした宿題代行行為の禁止を発表。同件に関して文部科学省と合意したということだそうですね。宿題はダメだろうって気がしますけどね。同社によれば児童生徒の代わりに宿題をこなす宿題代行サービス、あるいは読書感想文や自由研究といった宿題の完成品がフリマアプリ内で出品されているケースがあるということだそうですね。
すごい、いくらぐらいなんだろう。ちなみ
に分かんない。ただ今メルカリ行ってももう対象のサービスは削除されてるはずなんで見えないでしょうけどね、どれぐらいの金額で売りに出してたのか。
1万円とかかな。
あーぐらい取るのかな。まあ自由研究も内容によってだろうけどね。読書感想文がどれぐらいかな。
5000円とか
くらいかな。
もうない、出てないですか。
多分出てないと思いますよ。今日昼の NHK のニュースでもこれ取り上げてましたけども、削除したって言ってましたからね。あと新しいものも見つけ次第削除していくって。うん、
いや見落としてるのがないかなと思って。
あ、じっくり探せばあるかもしれないけどね。お散歩さん、2万円で AC 使える範囲は限られそう。ノート PC ならある程度いけそうだけどデスクトップは無理でしょうね。あ、デスクトップは無理だろうね。のぶすみさん、今だと8990円で Amazon で出てますね、この電化製品。うん、これ9月1日まで待つともうちょっと安く出るみたいですよ。お散歩さん、 MacBook Pro は無理だね。あ、 AC は無理だけど Type-C からの充電は可能なんじゃないかな。どうなんだろうな。ジミーちゃん、お仕事代行は無理かな。お仕事代行、仕事代行ね、 仕事はいいんじゃないかな。
仕事にもよる。
あ、まあね、メルカリが、
そうそう、メルカリがね、今今回は宿題に関して文科省がクレームをつけたんでしょ。仕事に関してはクレームがつけば禁止するかもしれないけど、
宿題の、
もともとメルカリは利用規約で宿題代行サービスは禁止してるみたいだね。
ああ、そうなんですね。
うん。
今探してますけど、本もあるね。宿題引き受け会社とか、なんか宿題引き受け会社、うん、本だね。古本。なんか宿題自体はないけど、その宿題に役立つ素材だってことで、何月何日から何月何日までの朝日新聞の転生人号みたいな感じではある。そういうのはある。あ、
それをまとめたものを売るってこと？
うん、1週間分とかそういうのはあるけど、それでなんか自分でなんかやりなさいっていう意味だけ多分削除してないと思うね。
でもそんな転生人号コピーして売るのはいいのか？
いや、コピーじゃないよ、現物だよ、新聞の。
あ、現物をか。でも新聞って再販は禁止されてるから、あ、でも新聞として売らないからいいのか。
だって古本とかと同じ扱いじゃない。
古本は再販禁止されてないけど、新聞は再販禁止になってるでしょ確か。
いやいや、再販じゃなくて古新聞でしょだって。
うん、古新聞を、古新聞か。
だって再販っていうのはもう一回その印刷するっていうんでしょ、再販って。
再販はその再販じゃないでしょ。再販禁止ってのは、例えば僕が新聞買って読んだからこの新聞を誰かに売るよってのはダメなはずでしょ。
あ、そう、再販って印刷のことじゃなくてってこと？
再販じゃない
ってこと？
そうそうそうそうそうそう。それは確か新聞は禁止されてるはずだぞ。
再販新聞、あ、不公正な取引。
うん。散歩さん、手芸系の出品は引っかからないだろうから自由研究的作品に使われそう。あー、なるほどね。散歩さん、最大 15W 出力となっているので MacBook Pro は充電できないと思いますよ。あ、そっか、そういうことか。チーロの同様なのは期待して買ったけど無理だった。ああ、なるほどね。ということで、まあこう同じようなのがヤフーとかにももしかして出てるのかな。
ん？
ヤフー、うん。
ヤフーオクってこと？
いや、フォークとかにもなんか出てそうな気がしない？
宿題？
宿題。メルカリに出るくらいなら。
あった。
ヤフオク？
うん。あ、でも作ってなかった。よかった。自分で作りなっていうキットだ。
あ、そういうのはいいのかもしれないな。はい、それでは最後の記事いきますよ。
あ、まだあったんだ。
もう一つね、気になる気になるさんの方にあった記事です。 Amazon 78時間限定のタイムセール祭りを開始ということで、もうすでに始まってますけどね。今日18時から9月2日いっぱいまで。 収録前にスキちゃんと見てたんですけど、パッとしたもんはなかったな。
そのパッとしたもんって言ってもそれぞれに魅力のあるものは違うけ、それはどうなんですか。
まあね、案の定プロテインはいっぱい出てたけどね。
ちょっと待って。
ん？
え、今 Bluetooth のイヤホン変えたけどこれもダメだ。ちょっと待ってください。
それもバリバリ言うの？
いやいや、バッテリーがないって連絡が来た。
連絡が来た。皆さんは何かアマゾンで買う予定がありますかね。今回もエコーが結構安くなってますね。エコープラスが9,990円、7,990円
オフ。これ人によって出てるもん違うんじゃないの？そもそもそうでもない。
いや、ここに出てくるのは一緒だと思うよ、あのタイムセールのページは。
何が出てます？開催中、
開催中で出て、ちょっと待ってね、開催中で出てるのは一番上は Kindle ペーパー。
ほら違うもん。
あ、違う。
私、え、あのカテゴリーで探すってやつじゃなくて開催中だよね。
開催中、待ってよ、開催中は今押してなかったな。開催中で検索かけると、あ、やっぱり Kindle ペーパーが一番最初に出てくる。
違うじゃん、やっぱり人によって。
そうなんだ。
ああの Amazon デバイスっていうカテゴリーになってる。
いや、カテゴリーは全部のカテゴリーで開催中のものを今一覧にしているみたいで。人によって違
う。開催中でカテゴリーで探すっていう文字が出てるので見ると、私はしじみ肝臓エキスだもん。
どんだけ酒飲む。
いやいや、お酒飲まないけど、なんかあの洗剤とかあれ系だよ、うん、私んとこ出てるの。だけど人によってそのレコメンド機能が生きてんじゃない、こういうとこも。
そういうことか。
だけど人の Amazon アプリとそのあなたの Amazon アプリを開いたら何が出ますかって聞き、あの聞き合いをしたら面白いかもしれんなと思って。
お、一番最初に Kindle ペーパーが来て、その次にダッシュボタンで、それからエコーが来るな。
ダッシュボタンなんかがあるの。
うん、 80% オフ、ダッシュボタンが100円セールっていうのが出てくるよ。
それ何、うち、え、特選タイムセールっていうのがいくらからいくらみたいに書いてない？
いくらからいくら、
見てるとこ違う。
あ、いくらからいくら
だけ、最初にさ
あ、それは僕も肝臓エキス出てくるぞ。
なんだ、一緒なんだ。
肝臓エキスとかのプロテインが478円から5,698円っていう感じ。
じゃあどこの話しとった？今
その下、
その下、
その下の方にあのカテゴリーで本、Kindle 本とかいっぱいチェックを入れるとこあるじゃん。それをずっと下がっていくと開催中ってのがある。
それ iPad
在庫のあるもの。 iPad
違うんだと思う、 あの UI っていうかあれが。じゃあ私 iPhone で見てるから。
そういうことだね。
そっか、つまんね。
でなぜか4番目にパンパースが出てくるんですけど。
いると
パンパスなんかいらねえよ。
いるんじゃない。
いやいや赤ちゃん用だよ。
いやすごいパンパスあるよ下の方に行くと。
うん、
すごい。あの
その次 Bluetooth のイヤホンが出てくるけどな。
いやその次とかっていうのがやっぱり違うんよ、あの表示の仕方が。
人によって違うんだろうな。
なんかすごい男の強化セットってあるよねこれ。
男の強化セット、うん、なんだそれ。
男の強化セットタイムセール 36% カートに入りましたって。
えそんなん出てこないぞ。
弾性力強化セットがサポートしますで、あ元気が出るやつだ。一袋につき50粒2710円だって。急げ急げって感じの。2780円とか出てるよ。
そんなん出てこねえよ。
900円オフだって。
バファリンは出てくるね。
バファリンあるよ。あの VR ゴーグル2000円とか。
あー VR ゴーグルはもうちょっと後ろの方のページにあったような気がする。
これ5000円が2000円だよ。
あーこれか、
うん、これかってどれか知らんけど、
あ多分同じやつ見てるけど、これこれはあれじゃないの、スマホを中に入れるタイプじゃない、
うん、
中にスマホをセットして。
そうなのかな。でも結構売れてるよ、うん、もう 80% カートに入ったって出てるよ。
本当だね、うん、あやっぱスマホ入れるタイプだ。 6.3 インチから4インチまで対応。
このタイムセールって時間じゃなくてその注文数なん？
ここはそうみたいだね。今このゴーグルは限定数400。
すごい。
あでも時間も一応あと3時間46分って出てるよ。だから時間も一応決まってんじゃない。
うーん、なんか面白いもん見つけたよ。限定数1000で今 70%カートに入ったとかって、あれ 4% に減った、どういうこと。あやっぱり 70%。 筋肉マンのスマイル 40EX ゴールド、あの目薬、筋肉マンオリジナルフィギュア目薬スタンド付きってやつがすごい売れてます。
それフィギュアを狙ってんじゃない
の。そうそう、だけ目薬スタンドが筋肉マンのが付いてる系って言って売れてる、うん。でもね安いよ、646円が323円だけ、半分、ほぼ半分
半額か。うん、
筋肉マン好きな
人、半額の上に筋肉マンもつくと、うん。お散歩さん、スポット買うのもう少し待てばよかった、ポイント還元損したかな。私の iPhone にも iPhone に萌えキス、私の iPhone にもエキス、
iPhone にもエキス、
あ出てるってことか。
うん、そうそう、
僕の iPad には出てこないぞ。
iPhone には出るんかもしれないね。
そういうことなの。安瀬さんこんばんは、仕事しながら聞いてます。見つからないようにね。
結構ね、なんか男の人向けのものが多いイメージなのよね、私、アマゾンって。
そう？
どうなんでしょうか、わかんない。見てたーってずっとスクロールして見とったらそんな感じがするんだけど、そうでもないんかな。
確かに女性向けっていうのが出てこないか。ワイシャツとかネクタイとか。
うん、
男向けだよな。女性は
USB メモリー、今も USB メモリー使う人おるんだね、よかった。もうないんかと思ってた。
いやいやいや、あるでしょ。
あるんだね。
あるよあるよ。 確かに洋服系も男物ばっかり出てくるな。
うん、腹筋ベルトとか、
あの EMS もあるじゃん。
うん、それそれそれ、
今ピクピクピクピクするやつ。
あなたこれで記事読んだ？
ん？
いきなりこの話になったけど、いいのそれで？
ああ、まあまあやってるよっていう話でいいんじゃない？
あ、そう。
記事なんか書いてあった？
知らないの、見てないから。
記事はだから大したこと書いてないよ。ポイントアップキャンペーンも実施されてるよとか、数量限定タイムセールやってるよとか。
ポイントアップって全部の商品じゃないでしょ、だって。
ああ、全部じゃなかったと思う、確か。あれ、スケちゃん消えた。あ、そうか。
いや、ごめん、咳が
出た。
あ、受け、
収録前はそんなことなかったのに、どうしたん急に。何かおかしなものを食った？
いやいや、なんかね、なんかね、どうもあんまり調子が良くないんですよ。ずっと体調は、あなたは気づいていないと思うけど、夜中も寝られんし、だっけ、あの、たまたま今集中的に風邪、咳出てるけど、でも、結構あれですよ。
なんか飲み物があるかい？
お茶飲んでる、ずっと。
うん。ペット用冷却マットとかもあるな。ワンちゃんが寝そべってる写真が。手品グッズとかがあるんだけど、手品しろってこと？ということで、まあ皆さん気になるものがあればぜひ購入してみてはいかがでしょうか。私はこれと言ってないな。あ、女性物あったぞ、スキちゃん。化粧鏡、 LED ライトがついて顔がくっきり見えるってやつがね。散歩さん、咳止めの薬もあるよ。でなとこで本編は以上ですが、スキちゃんはツイッターのコメント読める状況かな？
ちょっとパス。
無理っぽいか。はい、ほいじゃあツイッターのコメントを私が読みましょう。昨日配信が終わってからですね、チュリちゃん、1728回拝聴。医療と介護、高齢者の人生終末を病院ではなく自宅で迎えられるように国が転換を図っている。かっこ医療では費用がかかる。自助、互助、共助、公助の言葉を使って地域での在り方を考えています。詳しくは都道府県ホームページなど地域包括ケアという言葉を検索ください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもこれをするなら介護保険料を取るなよって気がするけどな。、
この地域包括ケアって、あの、私が今度入院する病院にもそういう病棟が
ある。
あ、同じ階に、私が入院する同じフロアにね、あります。
はい、ジミー、ジミちゃん、血液尿便検査や 病理検査、心電図検査なんかは一般的に臨床検査技師が行うことができる範囲です。検査のための採血もできます。ほう、臨床検査技師は注射器で血を取ることが可能ってことか。もうあれ看護師さんじゃないとダメなのかなと思ってたけど、そうじゃないのね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてイクラムさんが1728回を聞いてくださってて、リハビリの職場について LINE に書いておきましたってことをいただきました。
リハビリの職種ですよね。
あ、職種についてね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ツイッターのコメントは以上ですね。イクラムさん戻ってきました。おかえりなさい。卵になって戻ってきましたね。
え？
戻ってきました卵だけど、その次の書き込みは普通のアイコンに戻ったな。
本当ですね。
イクラムさん、医者は万能に何でもできます。医者も採血できるのかな。可能だろうけども、医者が血を取ってるの見たことないけどな。
うん、
もしできるにしても医者さんに血を取ってもらうとなんかヘタッピーっぽくない？普段やんないから。
でもそれを仕事にしとる人でも、私言ったっけ、この間あの手術前検査行った時えらい目に遭ったって。
ああ聞いた聞いた。
うん、あの手絞った一言、
うん、採血した後が青ざになったやつだろ。
そうそうそうそう、あ言ったか。
うん、あれは絶対下手っぴだよ。
あの大人になっても針怖いって泣く子がおるんだなっていうのを昨日知りました。
昨日の健康診断、
うん、会社のね健康診断で大人になって泣いてる子を初めて見たかもしれない。
それは怖くて痛くて、
うん、針が怖くてもうね、
うん、
みんなねびっくりして見とった。いやこんな子がおるんやって。
さあ新入社員さん、
いやもう結構4年とか5年4年目3、4年、
今までも泣いてたってこと？
いや今までは年取った人しか血液検査がなかったんだけど、今年から全員になったんですよ。それで発覚した、
注射が怖いっていうのが
もうあのすんごいなんか悲鳴のような声が車内に響き渡っとって、みんながなんだなんだって言って、もうなんか針怖いらしいよって。でなんかあの旦那さんとペットが写った写真を握りしめてやった相当時間かかった。私その成功した時、私横でまさに血液検査しとったんだけど大丈夫やはり 見たいけんって言ったら、でも気になるんですって、もう涙で顔がぐちゃぐちゃになっとって、でも怖い、ね、見ちゃう、見ないと怖いですって針刺す人も
見たら見たで怖いし
そうで行くよ、今度こそ行くよって何回も言っとんさって、うん、とか言って
そうか、
うん、
お散歩さん、卵じゃないよ、お散歩さん卵になってないよ今日は。イクラムさんが卵になってる1個だけできるでしょう、ただ自分でやらないだけ。ああ医者さん、まあそうだできるわね。 でもやらないから下手っぽいけどな。クラムさん、医者のできることを看護師や臨床検査技師が一部を補助します。医者は点滴などさしますよ。医者さんに点滴なんか。すいません、ちょっと今電話がかかってきた。後でいいです。後でいいです。いや、ツイキャスが切れたかなと思ったら、ツイキャスは残ってたね。あれ、どこまで読んだのかな。ジミーちゃん、昔何かあったのかな。あ、その泣いてた子ってこと。
なんかね、よう聞かんかったんですよ、あんまりにも憔悴しきっとったんで、うん、うん、でもうちの子もそんな、男の子だけどうちの子もそういうタイプなんで、なんかあったんだろうなと思って見てましたけど、
うん、あ、息子ちゃん、
うん、だっけ、うちの子は小さい時病弱でしょっちゅう入院しとって、うん、その点滴嫌がるのを看護師さんが何人かがかりで押さえつけて針刺しちゃったけど、それで針が怖くなって、小学校の時も予防接種嫌で逃げ出して、
うん、
未だにダメだって言っとった。
そうなんだ。
さすがに逃げんけど未だにダメだって言った。
お散歩さん、先端恐怖症の人とかいるでしょう。先端恐怖症じゃなくて注射恐怖症じゃないのかな。野住さん、費用対効果が低い、性看護師がいるのに注射を医者がするのは。
そうだね、確かに。
イクラムさん、動脈血採血などは医者の領域です。あ、逆に言うと看護師さんにはできないってこと、動脈の場合は。ケイちゃん、そんな
バナナ、バナナ、そんなバナナってこと、そんなバカなってことでしょ、そんなバナナ。
いくらまさん、小児科の医師は採血すごくうまいですよ。ケイちゃん、自分のイヤホンのバッテリー切れたかと思った。あ、さっきの私のところに電話かかってきたやつか。あれ、電話かかってきた時はどうなるんだろう。何も聞こえない状態、無音状態ってことか、
うん、
そういうことね。
だっけ、追決終わるんかなと思っとった。時間が来たんかと思って。え、電話には出たの。
うん、出てない。あの、今週の日曜日に避難訓練があるんで、そのあれだと思います。またあのツイキャス終わってから電話しますから大丈夫です。ケイちゃん、注射やだ、採血は二度としない。
献血ですよ。
あ、献血は二度としないか、まあ、献血は針太いしな。でもあの日赤の人らは上手に針刺すよな、太いやつを。
行ったことないです。
あ、あの献血者、献血者、
あ、
献血車に乗ってる日赤の看護師さんたち。
あの人たち日赤の人なの。
そうだよ。
へえ、知らんかった。
うん、お散歩さん、無音になった、切れてはいない。もう僕も切れたかと思ったんですけどね、復活してました。復活してたというか、繋がったままでしたね。あれ、ツイキャスライブの設定でバックグラウンドで配信するっていうのをオンにしてるから、それで残ってたのかなって気がするけどな。
喋ればよかったってこと、私は。
いや、月ちゃんが喋っても多分音声はツイキャスの方に上がっていかないと思う。 ジミーちゃんがケイちゃん宛にクラムさんにやってもらおう。あ、注射
イクラムさんが針刺す人じゃないよね。
イクラムさんは刺さないでしょ。お散歩さん、病院の採血室の人は慣れてるのかなって思って聞いてみたら、専門にやっているわけではなく交代でやっているって言ってた。あ、でもまあ交代でやってるからやっぱり上手くなっていくんだろうな。イクラムさん、グリグリしていいな、だってそれこそ内出血するじゃん。グリグリしたら。
すごい、またグリグリされたとこ押さえたら痛いもん。
あ、今も、
うん、もう1週間経ったのに。
そうだよな、
昨日の採血のはもう大出血もしてないし痛くもない、触っても
上手だったんだな。
上手だった。
うん、まあ上手い人と下手な人の差だね。
同じお金払ってるのに。やめて。
あ、でも健康診断は好きじゃ払ってないだろ。
あ、会社が出してくれる。
うん、自分で金払った方で内出血されてもやれんわな。お散歩さん、採血には
慣れてるけどかな。
ああ、そういうことか。で、離れているけどになっちゃったんだ。刺したまま取られるのが一番嫌。
探られるのかね。
あ、探られるのか。私は病院の採血室でなかなか取れなくて看護師さんが交代しました。ダメな時はすぐ交代してほしいな。でも交代して取れたってことは最初の人が怪しいってことだよね。
え、下手な人に当たるとそれまで何ともなかったその針刺す行為がめっちゃ怖い行為に変わるからな。
で、実際にやってもらわんとわからんしな、その人がうまいのか下手なのか。
選べんけんね、こっちでは。
選べるようにしてもらうといいかもしれんな、
指名。
うん、
でも写真とかだけ見てもわからんよ、上手か下手か、しゃっくり出た。
あ、だけん入り口に看護師さんの顔写真と成功率何パーセントとかって表示してもらう。
怖い、なんかセーラームーンみたいなポーズ決めてる人おるかもしれない。
クラムさん、いえ、交代すると本当にうまく入るんです。うまい下手じゃなくて。いや、それうまい下手だよ。まあ看護師さんも数やらんとうまくならんだろうしな。最初からうまい人なんていないだろうから。ジミちゃん、僕は新米の看護師さんでも温かい目で見守ってますよ。
それ新米の看護師さんも女の看護師さんでしょ、きっと。ジミちゃん、男の看護師さんだったらおいおいって言うのが分かった。
怒鳴りつけるんじゃない。
なんかあの京本政樹みたいに上手な人がいいね、針刺すの。
でも息の根止められたら嫌じゃん。
うん、まあそうだけどな。
散歩さん、私も自分の血管が細いのが悪いので謙虚に大丈夫って受け入れます。肉村さん、どんなベテランでも入らないときは入りません。交代するとなぜか新人でも入ったりします。それはイクラムさん、看護師さんを選んでない。力が入るとか。ケイちゃん、前に失敗して違う腕でやり直しされそうになった。されそうになったってことはされなかったってことかな。ミミちゃん、だって病院の女性看護師さんは可愛く見えるんだもん。
マスクでね。
マスクで。ヤシさん、確かに綺麗な看護師さんだったら許せる。ケイちゃん、それもグリグリ後に。散歩さん、点滴を繰り返すとすぐに刺せる場所がなくなるので手の甲で点滴されたことがある。うわ痛そう。怖がって緊張する人は腕に力が入ってやりにくいみたいですね。あれ力入れるとダメらしいな。
んでも血管を浮かすためにグーってグーしてから力入れるよいつも。で針刺さったら力抜くみたいな
感じ
でやってるけどな。
ケイちゃん、手の甲最悪。確かに手の甲だと血管浮いてるよな。刺しやすいのかな。
やったことあるな。
点滴？
やったことあるな。え、手首だったっけ？なんか前入院しとった時なんかこの辺でせんかったっけ？そうかいな。忘れちゃった。
ケイちゃん、手の甲に刺されて箸持てなくなった。
うっそ。
足跡が痛くて。
やだ。
散歩さん、手を握るのはいいけど腕に力を入れないでしょう。
あ、そうか、そう、確かにそう。あ、そう言われたらそうだね、
うん、
腕にどうやって力入れるのって、
うん、
ってあ、そっかそっか。なるほどね。だっけ、怖がってる子って力入るけど雪張り刺さらんのかもしれんね。
かもしれんな。うーん、刺さらんし余計痛みも増すんじゃない、力入れてると。
血管バチバチになるのかな。
どうなんだろうね。お散歩さん、手の甲の血管は刺しやすいけど動かすと痛いしずれて漏れたりしやすい。漏れると本当に痛い。確かにね。もうなすがままにしとかなきゃいけないな。されるがままに。
はあ。
ジミーちゃん、手の甲の血管は逃げそう。確かに動くもんな、手の甲の血管って。
くにゅくにしてもな。
ケイちゃん、ナスのまま。ナスのままじゃないですよ、ナスがまま。
わかっとるわね、そんな。ねえ、ケイちゃん。
なとこでなんか話題ある？
話題？
うん。90分まであと15分ぐらいはあるけど。
うーん。いや私はもういいですよ。暗い話しかしませんから。喋り出したら今はどんよりしてますんで。
散歩さん刺したら絶対に動かないようにテープを貼りまくられる。確かにね。あ、イクラムさんくら寿司から出るのね。
はい、どうぞ。
散歩さんスポットを買って驚いたんだけど、スポットの NHK ニュースって映像入りなんだね。あ、そうそうそうそう、映像入りですよ。
え、それって Wi-Fi に繋ぐの？
そうだよ、 Wi-Fi に繋がなきゃいけない。
うーん。
信澄さん、マツダデミオ 1.3 から 1.5 へというニュースがスマートニュースに載っていた。あー、排気量上げるってことね。出てみんな排気量上げてくるよね。
なんか信澄さんのこの書き方、人の名前に見えるんだけど、松田デ
ミオ。松田デミオ。
人の名前に見えるの？松田デミオ、松田デミオ。
デミオという名前があるかどうかわかんないけど。
あるかもしれんよ。
松田さんはいるよな。
デミオ。
あ、僕のプレマシーも元々5ナンバーだったのにこいつ3ナンバーになっちゃってるしな。
松田プレマシ、
プレマシ、
プレマシ。松田デミオいいね、ちょっと気に入った。そうそう、ケイちゃん、その字その字、デミオ。いそうだよね、松田デミオ。
散歩さん、排気量上がると税金が上がる？いや、デミオは 1.3 から 1.5 だから上がんないですよ。
デミオ
2リッターになると上がるけどな。ジミーちゃん、ロードスター排気量下がった。ああ、そういうパターンもたまにあるよね。イクラムさん、家は軽自動車。
いいよ、今の軽はね。今の軽は立派ですよ。
まあお値段も立派だしな。
広いよ。
普通車並みの値段だもんな。
うん、でも今あのリースみたいなの1万円とかってよくコマーシャルでやってるでしょ。
ああ、軽自動車 .com ってやつか。
うん、そうそうそうそう。
散歩さん、最近の車って排気量は2000超えていなくてもサイズが大きくなって3ナンバーになってたりしますね。あ、確かにそういう車もあるけど、でも3ナンバーサイズになると排気量ちっちゃいと走んなくなっちゃうからね。
何、マツダロードスター、そんな名前おらん。そんなお名前おらん。
イクロンさん、最近の軽自動車も結構高い。スキちゃんの毛も結構するもんな。
あれはいろいろオプションつけましたからね。
あ
れは立派ですよ。あれは立派っていうか、まあ軽で200万個すってびっくりですね、ちょっと。
いやでもあれ、あんな風にコテコテつけなくても結構いい値段でしょ。
140、50かな、本体価格。
うん、
だっけ、そっからなんじゃあかんじゃつけとるで、多分 40、50。本体価格あんま見てないね。私何しかオプションつけてつけて、その何やらシミュレーションしていったっけ。
要はスキちゃんの場合ツートンカラーにしたかったんだもんな。
そう、ツートンにしたくって、でサウンドシステムつけたくて、で内装も黒にしたくってみたいなんで、結構やっちゃいましたね。
やっちゃいましたね。
長く乗るのにね、内装白っぽいと汚れ絶対目立つっていうのは長年の経験でね、これまで積み上げてきた、うん、だけ黒にした。
散歩さん、うちの車も3ナンバーだけどエンジンは1800くらい。
なんで漢字で書くの1800。
知らない。室住さん、30年前はキャロル60万だった。キャロル今もあるんだろうか。キャロルの名前では今もないんじゃなかったっけかな。
キャロル昔流行ったよね。みっちゃんが何年か前台車でキャロルに乗ってきた時にキャッて笑っちゃった。だけ中古ではあるんじゃない、もう廃盤になったけど。
ああ新車ではないけど中古はあるよ。
みっちゃんがキャロル乗ってポコポコやってきた時にあまりにも可愛くて笑っちゃったよ。
ケイちゃん、前にケイの見積もり簡単に200超えた。スキちゃんの方が200超えた、そういうパターンだよ。
ケイちゃんはまたええのに乗りそうだよね。グレードめっちゃいいのにして、
うんうん、お散歩さん、一番安いグレードでも130くらいするんじゃなかったっけ。まあ今ケイ安いの買おうと思ってもやっぱり100万はするだろうね。変換されちゃった。
A ちゃん、
A ちゃん、 K ちゃん、 A ちゃん、
A ちゃんって誰？
矢沢永吉？
何のって話それは。
わかんねえ。まあ、レムさんこんばんは。うちの車は 1.6 リッターだよ。
まあ、レムさんの車はまたちょっと別格ですからね。あの素敵な車。
イクラムさん、昔ホンダのオデッセイに乗ってたけど、今は N ワゴンで十分になってしまった。
あ、今コマーシャルやってるよね N ワゴン。車のシート倒したらめっちゃなんか荷物が乗るって。
はしごも乗るって。あ、キャロル、そういう意味か。 A ちゃんね。
え、
いや A ちゃんがやってたバンドがキャロルだったね。
知らん。
うそん。
A ちゃんは A ちゃんじゃん。
A ちゃんは単品だわね。
単品でしょ。単品しか知らんもん。そんなに
グループはキャロルだわね。
単品の判断、セットもの、セットものを知らん。そんなグループの人だった、あの人。
そうだよ、キャロル。
知らん。
嘘。
本当だって知らない。 A ちゃんは A ちゃんじゃん。
K ちゃん N ワゴンいいな。
ニワコいいなって、あなたミニかわいいじゃん。何？
ウブスミさん、ジョニー、オークラ、あ、キャロルね。ケイちゃんが唐突にエイちゃんって書くからふんって思ったがね。マレームさん、ハスラーもあります。
あ、そうなんだ。
サブ車。
嫁ちゃんの車とか
かな。お散歩さん、新型ジムニーも150万超えみたい。昔乗ってたジムニーは一番安いグレードで 80万ぐらいだったかな。四駆はだいぶ割高だから。あ、まあ四駆はちょっと高いよな。
結構みんな車持ってんだね。なんか都会の人は車なくても生きていけるだろうにと思ってるけど、
都会もだから、その本当の都会、本当の都会、
本当の都会ってどこ。
大阪市内とか東京都内とか、そういうとこへ通勤通学だと車なくても大丈夫だろうけど、ちょっと離れたらやっぱり車いるでしょ。
だって東京都内でも青梅市とか山の方だよ。
あ、だから都心から離れたら車ないとやっぱりやっていけないんじゃない。移動するのに。
そうだね、
ジミーちゃん、ポール・ニューマン、名前聞いたことあるな。あ、
ポール・ニューマンって俳優さんじゃない？
俳優だっけ、ポール・ニューマン。なんか聞いたことある名前だけどな。お散歩さんも大きな車乗らないからジムニーにしたけど、仕事でお客さん乗せたりするし遠出もするから無理か。
ジムニーにしたんじゃなくてジムニーにしたいんだよ。
したいんだな。
全然意味が変わってくるよ。
丸美さん、ハスラーではエコ運転に心がけてエコ成績100点を連発しています。
何
そんな機能がついてるの？
エコ成績100点、点数が出るの
みたいだね。スキタンビンゴ、ハスラーって映画の主演がポール・ニューマンか。
ポール・ニューマンは知ってるよ。
顔が浮かんでこないな。ノレムさん、史上最高のスカイラインの CM がポール・ニューマンだった。
史上最高 GT ってやつ
かな。
史上最高のスカイラインって、あのなんとかメリーってやつ、
メリケン、
あ、ケン、ケン&メリーって言ったっけ、メリケン、ケンメリ
ー、ケンメリ
ー、メリケンって言った今、
ケンメリー、
それハトバじゃん。ポール・ニューマン、あ、でもスカイライン GT とかってやつかな。
うーん、
鉄仮面の RS、 え、それは何、スカイラインの話、
スカイラインの話だな。
何鉄仮面って？
グリルが鉄仮面みたいなやつだね、
うん、ほら、ケンメリだよねって笑っとるじゃん。メリケンって言わんの？ケンメリだよね。
メリケンサックを思い出す。
メリケンサックって何？
あの手につける強、
それは指サックでしょ。メリケンサックって言うの？いやいやいや、
メリケンサックだよ。
指サックって言うよ。
指サックは指につけるやつじゃん。
どこにサック、サックじゃない、どこにさ、どこにするやつ。メリケンサックって、
手で握るやつ。
ええ、
メリケンサック知らない？
知らない。
ググってみ、見たことあると思うで。
メリケンサック、
うん、
指サックとナップサックは知ってるけど、メリケンサックって何？メリケンサック、
暴力行為に必要。
あのなんか、あの危ない感じの人が持ってるやつ、指に殴るやつ。
あんまりでも持ってる人見たことないけどな。
うわ、なんかすごい怖い動画がある。顔真っ白な人が、
顔真っ白、
うん、なんか顔を真っ白に塗った男の人がなんか本物のメリケンサックでぶん殴ってみたって動画があるよ。怖い。
ああ、これのことか。 YouTube ラファエルね。ラファエルか。
メリケンサックって握るやつって、あなたが言うと握るっていうのはそのものを握るっていうイメージかと思ったら、指にはめるんでしょ。
指に間入れて握るやつ。散歩さん、指サックは自分医さんが伝票めくるときにの滑り止め。そうだよね、う
ん、だって。指サックしか知らんて言うたやんけ、
言うたやんけ。イクラムさん、メリケンサック付き iPhone ケースってあったような気がする。 あったね。
メリケンサックであれに iPhone ケースついてたらどうなるの。
iPhone ケースで叩くけん iPhone が割れはね。
どっちについてるの？だっけ、バンカーリングみたいにメリケンサックはついてるんじゃない？
どんな風についてたっけかな、覚えてねえやん。はい、てなわけであと1分ですから終わるよ。
みっちゃんどこぞに電話せねえけんらしいし。
そうだね。 以上、空海 IT ニュース1729回、8月30日でした。お届けしたのは、
来春の今頃は病院だな、のすきちゃんと。
明日は月末だよ、のみっちゃんでした。それではまた明日。三四。
ただもの
だんだん。ただものだんだん。
Coming IT news.